午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、この君津市役所の1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。嬉しい、どうしよう。50回目で今1番目が本当にね、盛り上がった回ではないかと思います。もうロビー歩けないよっていうくらいなんですが、50名を超える皆さんにおいでいただいております。ありがとうございます。なんとなんと皆さん、今日でこのキアオラ君津50回目を迎えました。ありがとうございますね。えありがとう。2021年の3月の30日に始まりました。一番最初はですね、奇跡の一本松と言われた東日本大震災の時にたった一本残った松があるじゃないですか。あの松の木で作ったバイオリンっていうのがあるんですね。津波バイオリン、この津波バイオリンをここで演奏したのが第1回でした。あれから数を数えて50回、本当に多くの皆さんに、ご出演をいただいています。実は今日はこの50回記念、本当は行きたかったのよね、でもごめんなさいということでメッセージを頂戴しましたので、ちょっとご紹介をさせていただきます。皆さんこんにちは、君津市長の石井博子です。本日は公務のため直接会場でお話をすることができないのでメッセージを寄せていただきました。キアオラ君津は今回の放送で記念すべき50回目を迎えました。かずさ FM さんをはじめとする関係者の方々、そして放送を楽しんでいただいているミスナーの皆さん、いつも本当にありがとうございます。ご存知の通り、キアオラ君津は毎月第2、第4火曜日に君津市役所1階ロビーにあるスタジオ君津から公開生放送でお届けしています。この番組では君津市の職員から、また、防災担当からそれぞれの最新情報や防災情報などをお伝えしているほか、地域で活動しているさまざまな方々をお招きし、歌や楽器の演奏などを披露していただいています。これからも皆さんと一緒により良い番組を作っていきたいと思っていますので、要望などありましたらぜひお聞かせください。これからもまた君津市役所の1階の会場まで遊びに来てくださいね。君津市長石井博子よりといただきました。市長ありがとうございますね。おいでいただけなかったのは残念なんですが、時折上の市長室からさささっと降りてきてくださって、気がつくとその辺に座っておいででございますね。またぜひお出かけいただきたいと思っています。キアオラ君津、今日のゲストは三船八重子さんとピアノの佐藤正人さん。君津市からのお知らせもございます。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階スタジオサテライト君津スタジオ君津から公開生放送でお届けいたします。マザー牧場、そして房総学友協会の皆さんの協力もいただいています。では早速今日もお届けしていきましょう。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
生涯学習文化科の朝倉です。よろしくお願いします。
ほら頑張ってって言われちゃった。嬉しいですね、朝倉さん。嬉しいですよね。さあ今日は朝倉さん、どんなお話を聞かせていただけますか。
はい、今日は君津市漁業資料館についてお話しさせていただきます。
漁業資料館ですか。君津市は今は海岸沿いに工場が立ち並んでいるので漁業のイメージはないんですけど、私ここで海苔取ってたの知ってます。
嬉しいです、はい、そうです、石村さんがおっしゃるように君津の海は昭和30年代後半から埋め立てが始まり、多くの工場が建てられました。ただそれまでは海岸があって、その先にはもちろん海があって、周辺に住む人の中には漁業を制御としている人も多かったんです。漁業資料館では当時の漁業にまつわるさまざまな資料を展示しています。千葉県で最初に海苔の養殖が始まったのが君津の瞳だったこともあり、海苔養殖に関する展示には特に力を入れています。
そうだったんですね。漁業資料館といえば1月の中央図書館のリニューアルに合わせて出張写真展を開催していましたよね。
はい、出張写真展では当時の漁業の様子や埋め立ての様子、その後の生活に関する写真を展示いたしました。来館された方からは当時を懐かしむ声や、君津で漁業が行われていたことを初めて知ったという声を多くいただきました。
特に若い方はこの君津で漁業が盛んだったことを知る人少ないかもしれませんよね。それでは漁業資料館の展示物について詳しく教えてください。
はい、資料館では大きく3つのテーマに分けて展示を行っています。1つ目は江戸時代に君津に海苔養殖を伝えた大宮甚兵衛にまつわる展示です。
この大宮甚兵衛さんはこの方君津の生まれなんですか。
いえ、大宮甚兵衛はもともと江戸で海苔問屋を営んでいました、はい、そんな甚兵衛がどうして君津市の瞳にやってきたのか、どのようにして海苔養殖を始めたのか、展示を通して知ることができます、
はい、
ちなみに甚兵衛が亡くなった後は地域の人々の手によって瞳の少林寺にお墓が建てられ、現在は県の指定史跡になっています。
はい、亡くなられた後も地域の人たちの尊敬を集めていたんですね。確か春には綺麗な桜もいっぱい咲く少林寺でしたよね。
はい、
さあ他にはどんなテーマがありますか。
はい、2つ目のテーマは海苔養殖の工程についてです。甚兵衛の手によって始まった養殖が当時どのように行われていたのか、等身大の人形模型を使って紹介しています。皆さんが普段目にする四角い海苔になるまでの工程を知ることができます。
養殖の始まりから食べられる状態になるまでの過程を知ることができるっていうのは大変興味深いですよね。当時の海苔の養殖以外に、当時は海苔の養殖以外には何か漁業って行われていたんですか。
はい、海苔の養殖だけではなく海に出て魚を取る漁も行っていました、
はい、
資料館ではその当時の網や針などの漁具や船の上で使われていた小道具、船を作るための大きなノコギリやエンジンを展示しているほか、屋外にはそのエンジンが搭載されていた船も展示しています。
入り口に展示されている船は実際に使われていたものだったんですよね。
はい、そうです。
資料館では展示以外に行っている取り組み何かありますか。
はい、団体の事前予約のみの受付となってしまいますが、乗り付け体験を実施しております。
乗り付け体験ですか。
はい、細かく刻んである海苔を当時と同じ道具を使って皆さんがよく目にするあの四角い海苔にする作業を体験することができます。
あの紙すきみたいにやるんですよ ね。
そうですね。
なかなか他にはない体験ですね。ぜひやってみたいなと私も思います。資料館はいつ開館してるんでしょうか。
はい、資料館は月曜祝日の休館日を除いて午前9時から午後4時半まで開館しております。団体で来られる場合や乗り付け体験を希望される場合には事前に資料館までご連絡をお願いいたします。
はい、月曜日と祝日がお休みですね。それでは朝倉さん、最後に一言資料館の PR をどうぞ。
はい、漁業資料館はその昔漁業が盛んだった頃の機密を知る方もそうでない方も誰もが興味を持って楽しめる展示をたくさんしています。ぜひ皆さん一度足を運んでみてください。
はい、朝倉さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様、ありがとうございます。ねえ、ぜひ瞳の資料館行ってみてください。実は私の母の実家も海苔をやってましてね、なんか懐かしい思い出がいっぱいあります。 さあそれでは続いてのコーナーに行きましょう。今日のゲストはこちらの方です。どうぞ。さっきお色直しをされておられました。どうですか、綺麗ですか。うん、ありがとうございます。なんか三船さん綺麗じゃないねえ、こんなに素敵なのね。さあ今日はですね、三船八重子さんの歌、そしてピアノは佐藤正人先生でお届けをしたいと思います。今日は一番最初はですね、フィガロの結婚、ケルピーノのアリア、恋はどんなものかしら、こちらをお聞きいただいて、後ほどいろいろお話も伺っていきたいと思います。それではまず拍手をいただいて、この曲からスタートいたしましょう。どうぞ。ありがとうございました。じゃあちょっともうちょっとマイクに近づいていただいて大丈夫ですか。
はい、
はい。三船さん、ようこそお越しくださいました。今日はソロで登場ですね。
そうですね、はいはい、
今のお気持ちはいかがですか。
はい、なんかすごいたくさんのお客様に来ていただいてびっくりしてるんですけれども、
歌いがいがあるっていう
ことでしょう。歌いがいがありますね。
そうですね。さあ、先ほどね、医療資料館の話を朝倉さんにしていただいたんですが、なんと関わり合いがあると。
そうなんです。私は漁業資料館に昨年度から、水金土の週3日間 そちらの方で勤務しております。本当に素晴らしい、全国的にも珍しい資料館ですので、皆様のお越しを心からお待ちしております。
はい、ということです、はい、さあそして今日はソロでというのは、実は機密フィオリカンタント、はい、こちらの合唱団のメンバーでもあるということ で、 そうですね、はい、今日は団員のお友達たちも皆さんおいでくださってるんですね。
ありがとうございます。
まあそんなご縁で今日は佐藤先生にピアノの演奏をしていただいて、はいはい、なんかさっき奥様どこかに、竹下先生、はい、後ろの方にいらっしゃる、はい、それから芝野美智香さんも今日はねおいでくださっていて、はい、ねえ、びっくり、
ま、松本先生も、
松本先生もいらっしゃる、すごいじゃないですか。松本先生まで来てくださった、
はい、もう松本先生が来てくださるなんてって感じなんです。
びっくり、
ありがとうございます。
ありがとうございます先生。さあこうしてね皆さんと楽しく過ごしていくんですけれども、ピオリカンタントは団員募集中なんですよね。
はい、はい、そうなんです。現在団員20名いるんですけれども、本当によくあるザ合唱団とは一味も二味も違って、本当に楽しい合唱団なんです。最初に準備運動をするんですけれども、なぜかその準備運動の段階から笑いが起きるという、2時間 の活動時間、本当によく笑ってます。歌ってるか笑ってるかっていう感じですね。先生方が本当に上手にご指導してくださるので、知らない間にどんどん上手になっていっています。
私もこんなに上手になっちゃいましたっていう感じだと思うんですが、竹下先生や佐藤先生の素晴らしいサポートをいただきながら合唱団はしてらっしゃるそうですので、はい、中央公民館、
そうです、うん、お隣の君津市中央公民館で、月に2回ですね、第2、第4火曜日っていうのがまあ原則なんですけれども、お部屋が取れるかどうかによってもちょっと変わってきます。
わかりました、はい、ぜひ多くの皆さんにご参加をいただければと思います、はい、それでは合唱団の皆さん、せーので待ってますといきましょう。せーの、
待ってます
ということですのでどうぞ団員になってみたい方、一緒に歌いたい方、一緒に笑いたい方でもいいと思いますがお出ましいただきたいと思います、うん、さあ三船さん、はい、今日はちょっと皆さんからささやかなんですけれども、とおっしゃってますが、
はい、まあありがとうございます。可愛い、はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。フィオリカンタントの団員の皆さんからお花をということでお受け取りいただきました。
はい、すごいサプライズです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これからもぜひね皆さんと一緒に楽しく歌っていただきたいと思うんですが、はいはい、続いて2曲目のご紹介です。はい、
2曲目は、木下真紀子さん、作詞は柳瀬隆さんなんですけれども、寂しい樫の木というのを歌いたいと思います。
はい。はい、シニアの趣味を楽しんでいる姿を少しでも感じていただけるようリラックスして歌ってみたいということです、はいはいはい、それではこちらの曲をお届けしましょう。拍手をお願いいたします。続いての1曲目です、はい、寂しい樫の木を歌っていただきました。佐藤先生からも笑顔で今拍手をいただいたところです。 三船さん、はい、これからこの地域で、この君津の地域で何かやってみたいこと、夢ってありますか？
君津の地域でですか、うん、まだ合唱団が立ち上げて2年半経ったところなので、合唱団の充実をさせたいと思います。それでこの、まだまだ本当に公民館レベルなので、もっと広い活動ができたらなと私自身は思っています。皆さんがどう思ってるかはちょっと分かりませんけれども、うん、歌でいろんな地域の方々ともつながっていきたいなと思っています。
分かりました、はい、じゃあどうぞこれからもね、はい、お元気でご活躍をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
どうぞ今一度、三船八重子さん、ピアノの佐藤正人先生に拍手をお送りください。ありがとうございました。もう一つ花束が届きましたよ。ありがとうございます。ね、今日皆さんの笑顔と拍手に支えられながら、はい、素敵な、ね、歌をご披露くださいました。ありがとうございました。ピオリカンタントの皆さんもありがとうございます。それから佐藤先生は、藤原伊織さんとのピアノジョイントリサイタルを7月の30日東京のティアラ高等の大ホールで開催されるそうです。ちょっとこれ後でこれ貼っておきますので、もしよろしければ皆さんにもお出ましいただきたいと思います。ありがとうございました。
よろしくお願いします。
さあ、それでは続いてのコーナーをお届けいたしましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。虎の巻久次郎さんと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は三船さんの歌声に負けないぐらい頑張ります。はい、無理かもしれないですけど
負けるかもしれないって最初から言っちゃダメですよさあ、久三郎さん、前回の災害など、前回は災害などに備えて家族で話し合うことの6つのうち、家族で話し合う2つをやってくださったんだ。そう、家族一人一人の役割分担を決めることと、避難場所、避難経路を確認すること、この2つのお話をしていただいたんですが、はい、その続きですね。
はい、そうです。
はい、お願いします。
はい、わかりました。それではですね、前回お話しした2つに引き続きまして、3つ目の、危険箇所をチェックするについてお話しいたします。
お願いします。
はい、皆さんのですね、身近な危険箇所としてはですね、自宅の中と外の2つに分けて考えると分かりやすいと思います。
はい、
まず家の中にはですね、意外と危険なものがたくさんあります。風水害の時にですね、強風で窓ガラスが割れたり、地震の時に家具が倒れてくることもあります。
そうですね、阪神淡路大震災でも多くの地震でも犠牲者の方々の多くが家屋や家具の下敷きによるものでしたよね。
はい、その通りです。また建物にですね、特別な被害がないにもかかわらず家具の転倒や散乱によって逃げ遅れたり、室内で怪我を負った方も多数いたそうです。
そうですね、
はい、平成7年の阪神淡路大震災では多くの方が寝ている早朝の5時46分に発生しました。
はい、
タンスや本棚、テレビなどがものすごい勢いで、寝ていた人々に襲いかかってきたそうです。
それ本当に怖いですよね。
はい、
災害時には普段使っている家具とかテレビなどの家電が表記になるってことでしょ。
そうなんです。はい、はい、このためですね、皆さんぜひ、家具などをですね、しっかり固定していただきまして、ガラスの飛散防止対策を行うことが非常に効果的になります。家具の固定はですね、市販の家具転倒防止器具を利用していただくのが、お手軽な方法だと思います。
はい、
またガラスの飛散防止として飛散防止フィルムを窓に貼るほか、カーテンを引くことで万が一ガラスが割れたとしても破片が部屋中に散らばることを防ぐことができます。
そうですね、ホームセンターなどで手軽に購入できるって聞いたので、今度よお店で聞いてみるのもいいですね。
はい、そうですね。続きまして、家の今度外ですね、危険箇所についてお話しいたします。
はい、
屋外ではですね、ブロック塀、それとプロパンガスなどから、離れましょう。倒壊や転倒の、危険性があります。また屋根瓦やアンテナなどの落下物や切れて垂れ下がっている電線にも注意してください。
はい、自宅の外にも危険となるものが結構ある。まあ、地震が来たらこのブロック塀は危ないなとか、家の屋根瓦や テレビのアンテナは落っこってこないかなっていうことを日頃から十分に確認することが大切ということなんですね。
は
い、ね、
その通りです、島さん。家の周囲にも災害時には危険となる箇所が、はい、あります。日頃から気にかけて危険箇所の点検を心がけてください。
そうですね、皆さんも今一度家の周囲の危険箇所点検をしていただきたいと思います。
はい、それでは、4つ目のですね、非常持ち出し品をチェックするについてお話しいたします。非常持ち出し品は家族構成を考えて必要な分を用意し、避難時にすぐ取り出せる場所に保管しておきましょう。また災害発生時に避難するときに持ち出す非常持ち出し品と、災害から復旧するまでの数日間、まあ、通常最低3日間と言われています。これを支える非常備蓄品を分けて用意しておくといいです。
分けて用意するんだ、
はい、
そうですか。まあ、非常持ち出し品と非常備蓄品、まあ、非常持ち出し品はリュックサックに入る程度のもので、避難するときに持っていくもの、
はい、
非常備蓄品は避難生活や被災した状況の生活の中で備えておくと良いというものなんですか。
はい、その通りです、はい。非常持ち出し品としては、すぐに持ち出せるものということで、懐中電灯、ラジオ、非常食、水、あとは貴重品ですね、あとは、救急医薬品、感染症対策品などが挙げられます。また非常備蓄品としては、最低3日間ですね、生活できる水、食料品、燃料、毛布、寝袋などが挙げられます。このためご家族であらかじめ非常用持ち出し品と非常備蓄品のチェックシートを用意しておくといいですね。
そうですね、たくさんあるんですね、
はい、
家族で話し合いながら確認していかなくちゃいけないですね、はい。まあ、話の途中なんですが、今週も時間になってしまいました、はい、話の続きは次回でいいですか。
はい、よろしいですか、
はい、それでは久三郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうか、用意しなきゃいけないものたくさんあるんですね。でも確かにブロック塀とか危ないですからね、ちょっとお家の周り気をつけて見ていただきたいと思います。さあ、そろそろお別れの時間になりました。かずさ FM のこの50回記念キアオラキミズ、お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。これからも元気いっぱいにこの番組を続けていきたいと思いますので、どうぞお聞きくださいね。今日生放送なんですけど、この模様は来週の同じ時間に放送してますので 83.4MHz、 もしダメだったらスマートフォンからも聞けますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。次回5月23日はバリトンの山本正男さんの登場です。ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場房総学友協会でした。ご案内は私、石村博美でした。ありがとうございます。それでは皆さん、よくご存知でしょうか、君津市民の歌、この曲を聴きながらお別れをしたいと思います。それでは皆さん、またお元気でお会いしましょう。ありがとうございました。